上遠距離内を成功させる30の方法、海外国再現。その1、上遠距離内の定義とは、遠距離内の中でも最も出すことの遠距離。それが上遠距離内です。上遠距離内には具体的な定義が存在するのでしょうか。遠距離内に定義がないように、上遠距離内にも定義がありません。そのため遠距離内と遠距離内の違いは人によって認識が異なります。ただし、遠距離内には次の特徴が当てはまる傾向があります。定義ではありませんが、一つの目安を考えてください。上遠距離内によりなる特徴。実際に、会いに行くには飛行機を使うのが基本。飛行機の密が必要になることもある。日帰りに行くのは厳しい。国を渡る場合が多い。バスや電車で会いに行くのは非常に困難、もしくは不可能。こうした点内物が当てはまるなら、上遠距離内の可能性が高いと考えているでしょう。あくまで参考ですが、一つの目安としてください。どこもなく遠距離内ありますが、上遠距離内を乗り越えて結婚したというのがたくさん存在します。上遠距離内からといって、すぐ諦めるのではなく、どう思って乗り越えましょう。上遠距離内に当てはまりやすい特徴を把握する。上遠距離内を成功させる30の方法を海外国際線。その2、上遠距離内でも心がけることは普通の遠距離内と同じ。遠距離内の中でも特に遠距離の問題があります。いわゆる遠距離内です。飛行機やパスポートなどが必要なような遠距離内です。海外遠距離内、国際遠距離内という読み方をすることもあります。実は遠距離内も遠距離内と呼んでいいでしょう。こうした遠距離内は普通の遠距離内より難しいため、心がけも特殊になると思われがちです。もちろん、恋人が外国人なら文化や風習が違うため、心がけることも少し特殊になるでしょう。外国が必要ならコミュニケーションの段階からどうもあるはずです。しかし、遠距離内については心がけるその普通の遠距離内と同じです。適当な連絡を取ること、相手を信用すること、できるだけ節約を心がけること、時間があれば会いに行くこと、緊急連絡先を確認しておくこと、愛情表現や行動力を心がけること、一方だけではなく、お互いの労働に努力すること、こうしたそんな遠距離内でも共通です。ひりひりまではいけません。遠距離内は特別難しい場合がちですが、乗り越えて結婚したというのがたくさんあります。二人で力を合わせれば必ず乗り越えられます。遠距離内で心がけることは普通の遠距離内と同じなのです。遠距離内で心がけることは普通の遠距離内と同じと考える。遠距離内を成功させる30の方法を海外国際線。その3、昔に比べれば遠距離内は乗り越えやすくなっている。国を挙げた遠距離内は以前なら非常に乗り越えるのが困難でした。絶望的と言われるほど難しかったのです。国際電話はほんの数分話をするだけで、誰の電話代を請求されました。昔は当然携帯電話もありませんでした。航空インターネットが広まっていなかった時代は連絡を取り上げて大変な仕事でした。連絡を取り上げる時間が不十分だったため連絡しようのできない現実があったのです。しかし今は違います。国際電話はほとんど安くなりました。無料のテレビ電話を利用すれば国際電話でも電話利用できます。飛行機も格安航空が登場して非常に安くなりました。インターネットも非常にメールや SNS など連絡を取り上げる環境が整っています。無料の翻訳ソフトも登場して外国人との連絡をサポートする数も充実しています。驚くべきことに簡単な会話から話した言葉をリアルタイムで音声翻訳する数まで登場しています。以前なら乗り越えるまで想像的だった上遠距離内も現在なら十分とも乗っているようになりました。私たちは今非常にラッキーな時代に生きています。上遠距離内からうまくいかないと諦める希望を持つことです。上遠距離内が乗り越えて結婚した人は高くなります。上遠遠距離内を成功させる30の方法を海外国際線。その4、遠距離内は難しいと思われるだけ。本当は難しくない。国を渡るが遠距離内。一見すると難しいことだけに思うかもしれません。実際だって連絡がしにくい。国を渡れるため簡単には会えない。会いに行くは長期が必要でお金も時間も労力も必要。どれも難しい思いますが誤解です。難しい思いだけ。実際に挑戦してみると思ったほど難しくないことに気づくでしょう。例えば航空では高額と思いがちですが、格安航空を抑えば費用をかなり抑えられます。長期の移動に時間がかかりますが、長期内で維持するはあったという間に到着です。お互いの距離が遠くても通信機器が発達したおかげで連絡を取り合うのは簡単です。どんなに遠くされていても電話一本で通話相手と話ができます。時間に要する必要はありますが、慣れてしまえば当たり前に感じるでしょう。確かに遠距離内は普通の遠距離内より成功率は低いですが、可能ではありません。乗り越えて結婚できたというのは世界中にたくさん存在します。自分の中で遠距離内を大げさに考えているかもしれません。本当は難しくないと考えてみましょう。距離に慣れてはいけません。自分たちの決断は実際に挑戦してみなければなりません。挑戦してみると思ったほど難しくないのです。上遠距離内は思ったほど難しくないことに気づく。上遠距離内を成功させる30の方法を海外国際線。その後、実際は遠距離内で一番心がけたいこと。実際は遠距離内を経験する人もいるでしょう。例えば、国を渡る上遠距離内になると、時差も出る場合が大半です。遠くされていられること、時差も大きくなります。そんな時差は遠距離内で一番心がけたいことがあります。相手の現地時間に合わせたコミュニケーションです。自分の住む場所を中心に考えがちですが、連絡を取る際は常に相手の現地時間を考える習慣を身につけておきましょう。例えば、朝であっても恋人の現地時間のようなお休みというメッセージを送ります。逆に夜であっても恋人の時間帯が朝のおはようというメッセージを送ります。相手の現地時間に合わせてメッセージを送れば、時差であってもスムーズなコミュニケーションができます。電話をかけることも相手の現地時間のよく考えておくことが大切です。深夜に電話をかけると誰でもさすがに迷惑です。そのためにも迷ってお互いの都合のいい時間帯を相談しておくといいでしょう。もし都合のいい時間帯がなければ諦めるのではなく作るように努力します。お互いが何を渡し合って協力すれば短くても時間が作れるはずです。電話の頻度は少なくなるかもしれませんが、その代わり電話の内容を良くすればいいのです。週に1回の電話でも愛に溢れた会話ができれば物理的に関係ありません。時差対応した連絡やコミュニケーションならば良好な関係を続けやすくなります。時差は遠距離内は常に相手の現地時間を考える習慣を身につけておく。上遠距離内を成功させる30の方法を海外国際線。その6、時差は遠距離内は不便であっても不可能ではない。上遠距離内を使っているのはよく言い訳が実際です。時差ながら時間帯が合わない。時差ながら電話を続けにくい。確かにお互いの地域に属の差があると都合のいい時間帯を見せるのは事実です。時差があることが慣れていれば飛行機やパスポートが必要になるなど会いに行くだけでも大変になるでしょう。お互いの生活時間がずれているため連絡会議のコミュニケーションも難しい傾向があります。しかし時差は本当に大きな問題でしょうか。時差があってもお互いに都合のいい時間帯に連絡すればいいのです。メールや SNS を使えば相手の都合のいい時に確認できるので時差があっても関係ありません。時差の計算も足し算の計算と差の単位を考慮するだけです。実際のこと、時差の致命的な障害になる場合は一つもないはずです。時差を薄く言い訳にするのは本気で乗り越えようとする人が弱いのではないでしょうか。普通の遠距離内より急数電話を増やすのは可能ではありません。本気でスケジュールを調整すればお互いに都合のいい時間が作れるはずです。時差は遠距離内でもきちんと乗り越えて結婚した人はたくさん存在します。時差を言い訳にするできると信じて乗り越えましょう。時差を言い訳にするできると信じて乗り越える。上遠距離内を成功させる30の方法を海外国際線。その7、時差の計算ができるなら時計を2つ準備しておくために。時差の1時間や2時間くらいならさほど計算に苦労はしないでしょう。時差があるとはいえ1時間や2時間ならほど同じようなもの。計算も簡単なのでさほど障害にはならないでしょう。しかし時差が大きいと暗算が必要です。小学生レベルの暗算で誰でも簡単にできますが何度もするとなると事情が変わります。いちいち暗算をしていると小さな最後の積み重ねに負担も大きくなります。記録されているときはちょっとした暗算も面倒に感じることもあるかもしれません。しかし暗算にこだわる必要はありません。もし時差の計算ができるなら時計を2つ準備しておくためにです。こういうのが現時間が数分かるように時計を2つ用意すれば、それがスムーズに確認できます。時計の場合はアナログ式でもデジタル式でも構いません。携帯電話の間違いために2つの時計を表示させておくのもいいでしょう。こういうのが現時間の直接見れば、長期のメッセージも分かりやすくなるでしょう。余裕ならば、自分の部屋も物の時計を置いておけば、ますます便利です。腕時計や時計の中には2つの時計が同時に表示できるタイプもあるので、ぜひ検討してみてください。こういうのにプレゼントを送るときに2つの時間が同時に表示できる時計も候補に挙げておくといいでしょう。時差の計算ができるなら暗算にこだわらず時計を2つ準備しておく。上遠距離内を成功させる30の方法を海外国際線。その8、ワーキングホリデーを使えば事実上遠距離内が解消できる。こういうのに行くなら、いっそのことその国で働く方法があります。通常、観光ビザで外国使用は許されていません。しかし、ある制度を使えば観光ビザであっても海外で働くことが可能になります。そんな方法があるかと思いますが、あるのです。その制度がワーキングホリデーです。ワーキングホリデーとは外国で働きながら旅行を認める制度です。この制度の場合、観光ビザであっても他国の理解を抑えるのを目的として特別に外国使用が許されています。ワーキングホリデーを利用すれば仕事場所をある程度自分でコントロールできます。例えば、海外にいる恋人の近くで働きながら長期滞在が可能になります。つまり、事実上遠距離内を解消できることになるのです。ただし、ワーキングホリデーの利用には、いくつか条件があります。まず、対象者は現在のところ、正常に考えます。海外で働くわけですから、ある程度の努力も必要です。そして、ワーキングホリデーが最後には協定を結んでいくに考えます。例えば、日本の場合、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリスなどが対象です。何より重要なのは大きな計画と決断が伴うわけです。海外での特殊使用ですが、自分の都合だけでなく、家族の相談が必要です。学生なら学校を休学しなければいけなくなるでしょう。いくら海外で働くわけ、ある程度の確信も必要です。便利な制度がありますが、いくつかの条件には困難なのも事実です。自分の障害設定を考えた上で検討しなければいけませんが、可能性の一つとして覚えておくといいでしょう。ワーキングホリデーを使って、恋人の方に方法を検討してみる。上 遠距離内を成功させる30の方法、海外国際線。その9、中央ビザを使えば海外にいることの力で働く。いつのこと、恋人の指で働く方法があります。代表的な方法が中央ビザです。中央ビザを使えば海外で働く方法も目的に長期滞在が可能です。もし恋人の指で仕事がない際、中央ビザを取得できれば恋人の力で働くなら長期滞在が可能になります。恋人の力で働くことができれば、遠距離ではないため遠距離内を解決することになります。ただし、中央ビザの取得は仕事の都合が必要です。中央ビザは誰も簡単に取れるわけではなく、その国で働く証明になるものが必要です。語学力も必要です。少なくともその国で仕事できる程度の語学力は必要になるでしょう。基本的に海外の引っ越しが伴うため大きな資金も必要です。現在の職場で転勤希望者の周囲に恋人の指に滞在しながら検討してもいいかもしれません。条件がなくそうはないと利用できませんが、もし利用できそうなら検討する価値はあるでしょう。中央ビザを使って海外に恋人の力で働く方法を検討してみる。遠遠距離内を成功させる30の方法、海外国際線。その10、語学留学という名目で恋人の近くに行く。恋人以外に方法の一つとして語学留学があります。語学学校は世界中にたくさんあります。おそらく恋人が住む地域の近くにも語学学校があるでしょう。恋人が住む近くの語学学校に通えば語学の勉強だけでなく遠距離内の相性も実現できます。語学を勉強しに行くわけです。最初は語学力が低くても語学学校で実践的に会話をすれば比較的早く語学力も向上するでしょう。現地の文化に触れながら勉強すれば語学力だけでなく国際感覚を身につけるチャンスもあるはずです。語学留学を成功させればアピールできる経験に就職や仕事も活かせる可能性もできます。最終的には本人の努力次第ですが大きな可能性を秘めた選択肢であるのは間違いありません。ただし語学留学にも問題があります。最大の問題はやはりお金がかかること。ワーキングホリデーの時現地で働くことが許されていないためお金が失われる一方になるでしょう。留学費用を全て合わせればどんなに安く抑えようとしても大きな金額になるはずです。学生の場合、アルバイトで稼いだお金だけでは実現なことは不可能であるため親の協力が必要になるはずです。学業の仕事だけでなく親の説得も大きな課題になるでしょう。たとえ社会人でもやはり語学留学は容易ではありません。すでに仕事をしているわけですが、長期で休暇を取るのは一般的です。そもそも長期休暇を利用できる余裕があるという問題もあります。簡単な方法ではありませんが、選択肢の一つとして覚えておくといいでしょう。語学留学で恋人の力に方法を検討してみる。長遠距離内を成功させる30の方法、海外国際線。その11、恋人が住む国に向けてはコミュニケーションも行わない。恋人が海外にいると環境が大きくしない話ができない場面が出てくるでしょう。国が変われば通貨や人種、文化や政治経済も変わります。恋人が住む国に向けてはコミュニケーションも行わないません。行ったことがない国ならなおさらです。そこで必要なのが恋人が住む国についての勉強です。あらかじめ恋人がいる国について勉強しておけば恋人とのコミュニケーションもスムーズになるでしょう。まず国の領域は最重要の項目です。人口、通貨、国土面積など国の基本的な領域は最低限把握しておきましょう。宗教や文化についてもできるだけ知っておくのが特産です。余裕があればその国の政治経済のニュースもチェックしておきましょう。すべてを知る必要はなく重要なニュースにとって確認しておけば十分です。ニュースの情報は入手しにくいと思いますが、インターネットの検索機能を駆使すれば見つけやすくなります。こうした勉強を知らないといけないと考えると大変に感じます。興味がある、知りたいという気持ちを大切にすれば楽しくなるので覚えやすくなります。知らないことがあるかもしれませんが、大切なのは仕事をする姿勢です。あなたにとっても教養になるため勉強がなくなることはありません。しっかり勉強すれば恋人の教えられる立場になるかもしれません。恋人が住む国について、できるだけ勉強しておく。長遠距離内を成功させる30の方法、海外国際線。その12、恋人が行く国のことは普段から勉強しておこう。恋人が住む国について勉強するのは文化や政治経済だけではありません。余裕があるかに語学の勉強を恋人が空港まで迎えに来ているとしても、飛行機や空港内で外国語が必要になる可能性もあります。恋人が行く場合には、外国語をうまく理解できるか心配と思うはずです。会いに行くために、前もってその国の言葉を勉強しておけば安心です。最低限の語学力があれば、ちょっとした言い方ができるようになります。今夜に行き、旅行者向けの学習を変えましょう。もちろん、コンタクトに学ぶ必要はなく、旅行に必要な最低限の語学力があれば十分です。学び方は自由です。自信がなければ、やはり基本的な学ぶのが上達のチャンスです。特にスピーキングとリスニング重点を効率よくなるでしょう。語学力に自信がなければ、海外に心理的な抵抗の小さなに行きやすくなるでしょう。その国の言葉を勉強してみると、意外と相性がよく、矛盾になるかもしれません。語学力が身につけば、キャリアアップにもつながります。会いに行くことの考えだけでなく、自分のために語学を勉強してそうなんでしょう。恋人が行くの言葉を普段から勉強しておく。長遠距離内を成功させる30の方法、海外国際線。その13、海外であっても一度は会いに行ったことがない。長遠距離内はなかなか会いに行けません。知らない土地は怖い。外国人が苦手。外国語がわからない。会いに行くのにお金も時間もかかりすぎる。そんな理由から自分から会いに行くのは難しいと考える人もいるかもしれません。確かに土地の文化もわからない場所は誰でも抵抗感があるでしょう。国内とは違い、海外では事件や事故に巻き込まれやすいのは間違いありません。交通費も国内の遠距離内とは違い、大きなお金が必要です。恋人が時々帰国する時に会う人が多いのではないでしょうか。しかし、それでも一度は会いに行ってみることをお勧めします。恋人の話を聞いて想像を膨らませなければ限界があります。見事としたことは大きない。何度も話して強い印象に行くことがよくあります。一度でもその場所を訪れると恋人の暮らしの様子がよくあります。実際にその国を訪れ、街並みや文化に触れると抽象的だったイメージが大体になります。恋人が住んでいるでも一度は見ておきたいでしょう。恋人の海外生活を少しでも理解しておけば今後のコミュニケーションもスムーズになります。ちょっとした動画の話でも以前に行かれないと話が通じやすくなるのです。恋人が海外に行ったとしても一度は会いに行ってみる。遠距離内を成功させる30の方法、海外国際線。その14、遠距離内を家族に隠しながら続けるのは現実的に困難。普通の遠距離内の場合、できるだけ家族に打ち明けておく方がいい。家族は遠距離内の心強いからです。遠距離内中であることを家族に話しておけばいいというときに頼りになります。励ましてくれたり、資金援助をしてくれたり、など、親身や金銭面でサポートしてくれるでしょう。しかし、遠距離内の場合、家族に隠しながら続けるのは現実的ではありません。ただ、実際遠距離内ですが、遠距離内になるとさらに大変です。遠距離内では恋人と滅多に会えないため、恨みや寂しさが一層強くなるでしょう。会いに行くにも飛行機やパスポートだけでなく、会見も必要です。海外に出国する場合、安全面を考えて家族に伝えておく必要があります。こうした事情を家族に隠すのは不可能ではありませんが、無理があります。恥ずかしかったり、異常があったりしても仕方ありません。家族に内緒にしても気を遣うことになって、余計に疲れるだけ。長遠距離内の場合、異常がないために家族に打ち明けておくのが賢明です。家族に異常を話しておけば、精神的にも楽になり、いざということも頼りになります。家族から海外に出れば、長遠距離内の力強いサポートが得られるでしょう。駅や空港までお出迎えをしてもらえるだけでもかなり助かるでしょう。場合によっては、交際費を少しサポートしてくれるかもしれません。実家暮らしの場合、実際の関係で裏に出ますが、場合もあるはずです。長遠距離内の中であることを伝えておけば、今の話でも相手でも簡単になってくれるはずです。異常がないかに、長遠距離内を成功させる30の方法、海外国際線。その15、恋人が外国人なら、どれだけ勉強が必要です。遠距離内の成績はどれだけコミュニケーションがスムーズにできるか重要になるでしょう。恋人が外国人ならやはり語学の勉強が重要です。コミュニケーションがスムーズになれば恋人関係もスムーズになるでしょう。自分の気持ちを表現できるようになれば恋愛も続けやすくなります。学び方は大きく分けて2つあります。語学学校で学ぶことと独学で学ぶことです。それぞれに一人一旦があり、どれだけは人によります。よく考えた上で自分にとって合った学び方を選ぶようにしましょう。語学学校で学ぶ場合。語学学校の場合、費用は高めますが多くの学ばないため続けやすい特徴があります。学ぶには学校の場で指定されるためバランスよくなるメリットがあります。その一方で興味のない範囲を学ぶメリットもあります。費用に余裕があればまずはないでしょう。国内現場で親切に指導されるため習得スピードも高めになります。語学学校はモチベーションの管理に自信がないが予算の余裕のある人に向いていると言います。独学で学ぶ費用は抑えられる一方、モチベーションの管理が難しくなるでしょう。自分で学ぶ範囲を選ぶため興味のあることから学ぶメリットがあります。その一方で学ぶ範囲が偏りやすいメリットもあります。基本的な反応や自己管理ができることがあるため語学力が不安定になる場合があります。独学は予算に余裕がなく自己管理が得意な人に向いていると言えるでしょう。恋人が外国人なら語学の勉強を頑張る。長遠距離内を成功させる30の方法、海外国際線。その16、語学力が不十分でも懸命に伝える姿勢があれば気持ちが伝わる。外国人との長遠距離内は言葉の話が大変です。語学力が必要であるため外国の勉強も必要です。言いたいことをスムーズに表現できないともどかしい感じでしょう。繊細な気持ちを伝えたくても言葉がわからない。思っていることを言葉で表現できないと相手とコミュニケーションができないと思うかもしれません。では語学力がなければ何も伝えられないかというとそうではありません。もちろん語学力が高ければ高いほど楽しいのですが、口でもコミュニケーションは可能です。語学力より大切なのは懸命に伝える姿勢です。懸命に伝える姿勢であれば言葉ができなくても気持ちは伝わります。文法が正しくても単語を適当に繋げるだけで会話ができます。単語が間違っていても全部の文脈からある程度理解してもらえるでしょう。恥を恐れず知っている単語を使って自分の気持ちを伝えることです。言葉がなかなか話せなくても懸命に話そうとする様子がいれば感動するでしょう。時には涙が流すように正しく話す方が相手の心に響くこともあるはずです。あなたが伝えたいメッセージは言葉で表現できなくても雰囲気で伝わっているでしょう。語学力が不十分でも諦めないことです。口でも大いに結構。語学力が不十分でも懸命に伝える姿勢があれば気持ちは伝わります。 580分でも延命に左右していたは2000。トゥエントリー内を成功させる30のことを海外国際券。その17。こういうことは外国人の場合、まずコンテナが決まる必要がある。外国人とトゥエントリー内を始めるなら必ず確認しておきたいことがあります。相手がどれだけコンテナかという点です。相手が内容上限を高考えず、そのまま受け止めるのは控えた方が延命です。連盟の価値観は国によって随分違いがあるからです。例えば、こういうことができずに愛していると言われ、不思議な反応を要求だとします。外国人との連絡になっていないと、すぐ不調になり、今期愛されていると受け止める傾向があります。確かに積極的なアピールは素晴らしいですが、今期かどうかはまだ分かりません。言葉や態度だけで判断しないことです。国内によっては愛しているという言葉を挨拶のように託すことがあります。連絡の価値観に関連、不思議な反応を変えることが贅沢の証明でしょう。連絡の価値観の違いに気づかないまま、超遠距離内を始めると、ただの場合や正解になるの恐れがあります。超遠距離内を始める前に、外国人であることが真摯を信じ自分の確かめておきましょう。言葉や態度だけで判断することではありません。相手の国が正確の注意を受けて、本当の場合を見極めることが必要です。もし、自分が考えていた連絡は、違うことがあれば、最初から最優先判断した方がいい場合もあります。外国人との連絡が確認して、信じることはありません。超遠距離内を成功させる30のことを海外国際券。その18。超遠距離内は結婚を前提で始めるのが基本。超遠距離内を始める段階ですでに結婚も必須でしょう。極端ですが、超遠距離内の行く末を考えると結婚という文字が浮かぶはずです。もちろん結婚については付き合いながら考えたい意見もあるでしょう。しかし実際はどうでしょうか。最初は考えていなくても超遠距離内を続ければいずれ結婚の文字が頭を打ち出すはずです。超遠距離内は大変気持ちでできることではありません。普通の遠距離内より時間とお金がかかります。ちょっと付き合ってみようという考えでは始めにくいでしょう。超遠距離内を続ければ大きな負担や変化を覚悟する必要があります。電話をすることは時差を考えていただけません。会員国や外国人なら国際結婚になる可能性があります。恋人であれば外国人なら国際結婚になる可能性があります。超遠距離内の行く末は大きな変化に支障があるのは確実です。それらを受け入れる覚悟があって、超遠距離内が始められます。超遠距離内は結婚の前提で始めるのが基本です。最初から結婚する気がないなら、超遠距離内は考え直した方がいいかもしれません。超遠距離内を始めるなら結婚が前提と考える。超遠距離内を成功させる30の方法を海外国際券。その19。なぜお付き合いが2年続けば同居か結婚を考えた方がいいと言われているのか。恋愛に関してよく聞かれることがあります。お付き合いが2年続けば同居か結婚を考えた方がいいという確認です。誰が言い始めたのかわかりませんが、世界的にも有名なことです。テレビ、雑誌、書籍などで一度は聞いたことがあるでしょうか。さて、なぜお付き合いが2年続けば同居か結婚を考えた方がいいと言われているのでしょうか。それは熱い恋愛感情には綺麗な流れと言われています。付き合い始めたときの熱い恋愛感情はずっと続くわけではありません。残念ながら綺麗になります。個人差はありますが、およそ3年と言われています。付き合い始めておよそ3年が経つと熱い恋愛感情がだんだんと落ち着き始めます。この時期が愛着としての方向に進むか、無関心としての方向に進むかは確定しないです。いずれにせよ、付き合い始めておよそ3年が経つと熱い恋愛感情がじわじわ落ち着くと考えてください。お付き合いが2年の時点では熱い恋愛感情はまだ残っているでしょう。恋人関係が2年も続いているなら、お互いの理解や信頼関係が十分確立されていると考えていないです。新しい感情へスムーズに進むならこのタイミングがですと。こうした事情のため、お付き合いが2年続けば同居か結婚を考えた方がいいと言われています。お付き合いがいつまでもだから続けるのは得策ではありません。付き合い始めて2年続けば次のステップを真剣に考えた方がいいでしょう。このタイミングを誤ると熱い恋愛感情が冷め、どうもできない状況に陥る可能性があります。お付き合いが2年続けば同居か結婚を考える。トゥエントリー内を成功させる30の方法を海外国際券。その20。エントリー内で結婚を切り出すタイミングは。お付き合いが2年続けば同居か結婚を考えた方がいいと言われています。熱い恋愛感情には綺麗なのにおよそ3年と言われています。付き合い始めておよそ3年が経つと熱い恋愛感情が落ち着き始めます。お付き合いが2年の時点なら熱い恋愛感情はまだ残っているでしょう。新しい感情へスムーズに進むならこのタイミングがベストです。こうした事情のためお付き合いが2年続けば同居か結婚を考えた方がいいと言われています。さて、この事情はエントリー内でも同じです。エントリー内でも付き合い始めて3年が経つと熱い恋愛感情が落ち着いています。できれば熱い恋愛感情が残っているうちに次のステップに移った方がスムーズです。ただし、エントリー内の場合は計算方法が特殊な場合があります。例えば、付き合って1年後からエントリー内になれば、エントリー内の1年後が付き合い始めて2年という計算です。この場合、結婚の日ならエントリー内の1年後が目安になるでしょう。もちろん、実際のエントリー内は特殊な反応のため単純にできないこともあります。あくまで一つの目安としてこの計算方法を参考にするといいでしょう。いずれにせよ、エントリー内をいつまでもだから続けるのは得策ではありません。普通の恋愛の方は結婚であるように、エントリー内の方もやはり結婚です。エントリー内で結婚の日なら付き合い始めてから年が一つの目安です。エントリー内で同居か結婚の日なら付き合い始めて年の目安にする。超エントリー内を成功させる30の方法を海外国際券。その11。返信不要にすれば待ちかねることもない。メールでは返信待ちかねることがあります。メールを送ればいつ返事が返ってくるのだろうと思い気になります。メールボックスを確認して返信があると嬉しいですが、まだ返事が来ていないとなったりする。些細なことではありますが、積み重ねると再発散も影響します。頻繁に確認して一気にするのも使えます。そんなときに便利なのが返信不要のことです。返信不要はちょっとしたメッセージを送るときに最適です。メール本文の最後に返信不要という一言を加えておくだけです。返信を待たせるので確認しながら待ちかねることになります。もちろん最初から返信を期待していないため返信がなくてがっかりすることもありません。相手にとっても読むだけですので楽になります。返信を期待しないメールも頼むのはあっていいでしょう。本当の相手はリュックビュー。愛を深めていくには2回を求めず返信不要もリュックビューの一つです。自分の姉も相手の姉も返信不要のメールが便利です。メールで彼の負担を隠したいときは返信不要の一言を加える。超遠距離内を成功させる30の方法を海外国際券。その順に、全く違う環境からこそ全てが良くなる。遠距離内と比べて超遠距離内ならではのメリットがあります。話の中に伝えやすいという点です。普通の遠距離内では国内がどう考えてはいいものが多くないでしょう。お互いに同じことないならテレビや新聞でも同じようなニュースが流れます。もちろんそれもいいのですが、時には話すまでもないと思い話をしたいこともあるはずです。しかし、国の場合は超遠距離内の場合は違います。国が違うとお互いが全く別の場所であるため環境に大きなギャップがあります。人種も言葉も通貨も違います。文化も常識も初めて聞かないような多いでしょう。大きなギャップがあると話がありにくいと思いますが、考え方次第です。お互いが全く違う環境にいると些細なことも値段になります。誰もが知っているような国内のニュースでも相手には弾みかもしれません。全く違う環境のため地元では平穏な話でも海外にいる相手には新鮮に感じるでしょう。逆に海外にいる相手にとっては普通の話でも自分には新鮮に聞こえることもあるはずです。こちらではこんな風になっているよ。そちらは何なんだね。国の違いを楽しめばいつまでも出たらしないでしょう。全てが良くなると言っても過言ではないのです。全く違う場所にいることを前向きに捉えて話を見たんです。超遠距離内を成功させる30の方法を海外国際券。その13。時々仕送りをしよう。超遠距離内は時々仕送りをすると喜ばれます。僕と離れた恋人にとって僕の品物は嬉しいでしょう。相手に欲しいものを直接聞いてみてリクエストがあるなら送ってあげると喜ばれるでしょう。例えば服です。海外の洋服もいいでしょうが、海外の方は国柄が反映されやすいため好みに合わないこともあるでしょう。僕できないかブランドがあるなら送ってあげると喜ばれます。また忘れてないのは食べ物です。海外の食べ物も美味しいでしょうが、やはり一番美味しい感じるのは僕の食べ物ではないでしょうか。海外で懐かしていると僕の食事が美味しくなっているの。僕と離れている恋人はホームシックになっているかもしれません。海外生活がないと僕で食べられたものでも一番美味しい感じるでしょう。パンとお菓子などちょっとした食べ物でも喜んでくれます。特におすすめなのが恋人の地元のメーカーです。地元のメーカーには特別な思い出があるでしょう。懐かしいと感動してくれるのは間違いありません。地元を思い出せば僕に帰りたいという気持ちがもっと大きくなるでしょう。僕の素晴らしさを再認識する機会には今日の予定が早くなるかもしれません。仕送りも愛情表現の一つです。僕でした。手に入らない服や食べ物などを送ると喜んでくれるのは確実です。仕送りを通して相手の生活を助けると大切にされていると感じる機会になるでしょう。恋人の僕に一番な仕送りをする。超遠距離内を成功させる30の方法を海外国際券。その14。海外に恋人に仕送りをすることの3つの注意点。超遠距離内なら時々仕送りをすると喜ばれるでしょう。僕と離れた恋人にとってホームシックになるかもしれません。僕ならではの品物を送ると懐かしいと思って喜ばれるでしょう。さて、海外に仕送りをする場合、国内の仕送りとはしない特別な注意国やブランドによって衣のサイズが異なる場合があります。例えば同じ M サイズでも国内と海外とは実際の大きさが異なる場合があります。サイズは S、M、N など何ヶ月ではなく、距離や肩幅などの寸法で考えた方が間違いを出せます。詳しくわからないときは店員と相談しながら決めるといいでしょう。注意、賞味期限。食べ物を送るなら賞味期限に注意しましょう。海外では気温や湿度の違いがあるため、声を入れてやるといいでしょう。綺麗な切れたものを送ると、いくら仕送りでも迷惑になるでしょう。賞味期限が短いものや腐りやすいものは念のため避けた方が賢明です。注意3、関税。品物によっては関税を取られる場合があります。 関税とは輸入品や輸出品に対して税関で徴収する税金のことです。例えば、企画製品、ただと配合などは税関が高い可能性が高いと考えているでしょう。品物によっては関税が高額になる場合があります。受け取りの際に税金を支払うことになれば相手の迷惑になることがあります。相手のために送った仕送りが役に立つのか、には意味がありません。税関のウェブサイトを調べると詳しくわかります。海外に仕送りをするときはサイズ、消費券、関税の3つに注意する。上演距離内を成功させる30の方法、海外国際券。その20度。上演距離内を経験している方は運がいい。上演距離内を経験する人は非常に珍しい。一般的な距離内でさえ経験者は少数ですが、国を入った上演距離内はさらに少数です。上演距離内をすることになったときどう思うかです。運が悪いと考えるのではありません。運がいいと考えるようにしましょう。上演距離内には上演距離内の良いところがあるからです。例えば、国を入った上演距離内からこそ、その国について知る機会になります。その国の文化やニュースを見聞きすることで詳しくなれば、他国との違いがあるに違いが確かになるでしょう。上演距離内からこそ、最初から結婚の前提にした付き合いができます。と考えているのは何人も大変ですが、うまくいけば結婚の近道になる可能性もあります。もし、恋人が外国人と恋愛なら、ご家族を高める絶好のチャンスです。恋人の場合は、マンツーマンなので、仕事が早くなるでしょう。上演距離内には、結末に関わらず、話の痛みは間違いありません。上演距離内を経験している人は、めったにないため、意味のある話で少し知られるでしょう。上演距離内ならではの素晴らしさはたくさんあります。こんなも障害のポジティブに受け取れば、運がいいと思えるようになります。あなたは今、多くの人の中から選ばれて経験しています。上演距離内ができて、運がいいと考えましょう。上演距離内を経験している人は、運がいいことに気づく。上演距離内を成功させる30の方法、海外国際券。その16。上演距離内でもいいから付き合い続けたいと思える人に出会えたことがすでに幸せ。上演距離内を経験しているなら素晴らしいことです。遠距離内をしている時点で実はすでに幸せだからです。国を張る上演距離内には確実に多くの困難が待ち受けているため大きな覚悟が必要です。実際のため連絡するのも気を使います。会いに行くだけでも大変な必要です。めったに会えない状況になるため寂しさに耐え苦労連続になることが分かっています。上演距離内をするためなら別れた方が楽だ。実際のところ上演距離内をすることが分かった時点で別れを決断する確率も多いはずです。遠距離内の成功率は実際に遠距離内を始めた人を対象に集計した数字です。遠距離内を始める前には決めた人は対象外のため正確な数字は分かりませんが実際はかなり多いと推測されます。しかしあなたは違いました。遠距離内になっても諦めきれず遠距離内を受け入れ続けています。だからすでに幸せです。遠距離内でもいいから付き合い続けたいと思える人に出会えているからです。それだけ心から愛する人と出会えるのはなかなかあることではありません。よほど大好きな人であれば遠距離内を受けようとは思いません。素晴らしい人と出会えた奇跡に気づき人生に感謝することです。せっかくの素晴らしい出会いの奇跡を中途半端で終わらせるのはもったいない。だからこそ遠距離内を乗り越え結婚を目指そうではありませんか。遠距離内でもいいから付き合い続けたいと思える人に出会えた奇跡に感謝する。遠距離内を成功させる30の方法、海外国際券。その17。パスポートのスタンプはよくできました。というに。国を渡った遠距離内では愛にかなり勝機が必要です。冷凍するのも勝機です。なんと精度が大きいのでしょう。基本的に国境を越えるため、飛行機は国際線になるでしょう。入国審査も必要になり、パスポートにスタンプを押さえます。入国時を証明する意味ですが、遠距離内をしているなら、どんな発想はいかがでしょうか。パスポートのスタンプをよくできました、という意味で考えているようです。もちろん、そういう意味で押さえるわけではありませんが、あくまで個人的な発想で考えています。小学生の頃、先生がよくできました、という意味で押さえたスタンプと同じです。パスポートのスタンプもよくできました、という趣旨。飛行機を使って、恋人に会いに行くのは、もはや冒険です。入国審査の審査から会いに行くのを良くなりましたね、と褒められていると考えれば、面白い感覚を楽しめるでしょう。パスポートの押さえるスタンプの数を数えましょう。スタンプの数は頑張った数です。パスポートの押さえるスタンプの数が増えるのを、遠距離内の楽しみの一つにしてはいかがでしょうか。パスポートのスタンプが増えるほど、おかしい気持ちになるでしょう。パスポートのスタンプをよくできました、という意味で考えてみる。上演距離内を成功させる30の方法、海外国際券。その18。一日は違った道で帰ると楽しみに迎えに来る。恋人に会った時の会はどんな道を通りますか。おそらく一日の逆走行で帰る場合が大半でしょう。以上、通った道なので帰ることもシンプルです。最短距離最短時間で帰れ、交通費も最も安くするでしょう。会は伝えているからあまり考えずゆっくりしたいという気持ちもあるかもしれません。もちろん一日の逆走行で帰るのもいいですが、シンプルであるためつまらないと感じる人もいるでしょう。そこでもし余裕があれば一日と違った道で帰ってみてはいかがでしょうか。一日と帰り道を別々のうちにすることで違った刺激が味わえます。一日は違う景色が見られたり、新しい体験ができたりするでしょう。慣れていない道の旅をするでしょうが、前向きに捉えれば、緊張感も高揚感も楽しめるでしょう。飛行機を使って会いに行ったら、会は一日は違った航空会社を探るのも面白いでしょう。別々の航空会社を体験することでサービスや乗り心地の違いなどがわかるはずです。経験なくて楽しみが増えるでしょう。恋人に会いに行くのは小さな旅行のようなものです。帰るとき一日は違った道を通ってみることで楽しみが増えるでしょう。必須ではありませんが、興味があれば検討してみるといいでしょう。帰るとき余裕があれば一日は違った道を通ってみる。上演距離内を成功させる30の方法、海外国際券。その19。上演距離内そのものが奇跡。改めて考えると、遠距離内とは不思議な体験です。どこまで遠い場所に自分の大切に持ってくれる人が存在しています。その人はあなたの生活を想像しては何か自分にできることはないだろうかと心配したり悩んだりしています。会いなくても会えるよう信じていただいています。必ずうまくいくという言葉だけを頼りに今日頑張っています。それはきっとあなたも同じはずです。あなたも恋人のことを考える日々を送っているでしょう。お互い興味が離れていても心だけは繋がっている。手足のように未来に力が働いている。これを不思議な体験と言わず何と言うのでしょうか。ずっという気持ちに今日は関係ないことがあります。遠距離内とは不思議な体験ができる機会です。近くにいて毎日会える人だけが人間関係ではありません。遠くにいてなかなか会えない人も人間関係は成立します。はるか遠く離れた場所から自分を支えてくれる人がいることに感謝しましょう。奇跡的な体験をしていることに気づくことです。遠距離内そのものが奇跡です。遠距離内そのものが奇跡であることに気づく。遠距離内を成功させる30の方法、海外国際券。その30。恋愛における戦い効果は、恋愛では些細なことで2人の関係を左右することがあります。小さな出来事がきっかけで、あと大きな影響を及ぼすことがあります。例えば、会話中のあることがきっかけで恋人と思えることがあるでしょう。ことの発端は、ちょっとしたことです。ところが、そのためには大きく発展して、最終的に恋人と別れることになる可能性もあるでしょう。別れることになれば、人生はどうなるでしょうか。恋愛にされてしばらく一人で過ごすことになるかもしれません。新しい恋愛の機会がなく、独身のまま一生を過ごす可能性もあるでしょう。一方、新しい人と付き合うことになることもあるかもしれません。新しい人と付き合えば、その後の人生も生き方も新しい恋人の影響を受けるでしょう。そもそも、これまでの原因になった出来事がなければ、揉めることもなく、その恋人と結婚していたかもしれません。すると、やはりまた違った人生を送っていたことでしょう。このことが小さなことでも、場合によってはその後の人生に大きな影響を及ぼすことがあります。この現象のことを戦い効果と呼びます。初期条件の小ささがその後の結果に大きな影響を及ぼすことを言います。超過激を起こしただけで、多くの人の影響を及ぼすことがあるという意味で考えたようです。恋愛でも戦い効果があります。私たちの行動を一つ一つには波及効果があります。最初の行動は小さくても影響が巡り巡ってその後の人生に大きな影響を及ぼすことがあります。ですから、たった一回の恋愛やメールでも停止できません。その後の人生に影響を及ぼす可能性があると考えることです。一つ一つの行動は戦い効果になる可能性があるのです。恋愛の戦い効果を意識する。上演距離内を成功させる30の方法、海外国際券。まとめ。その1。上演距離内に当てはまりやすい特徴を把握する。その2。上演距離内で行われることは普通の遠距離内と同じと考える。その3。上演距離内をすることになっても乗り越えられる方法を持つ。その4。上演距離内は思ったほど難しくないことに気づく。その5。実は上演距離内は常に相手の現地時間を考える習慣を身につけておく。その6。実は言い訳にせずできると信じて乗り越える。その7。実は計算ができるなら暗算にこだわらず時計を2つ準備しておく。その8。バーキングホリデーを使って恋人のために方法を検討してみる。その9。就労日を使って海外にいる恋人の力で働く方法を検討してみる。その10。ボタクリランで恋人の力に方法を検討してみる。その11。恋人が住むについてできるだけ勉強しておく。その12。恋人が住むの言葉を普段から勉強しておく。その13。恋人が海外にいたとしても一度は会いに行ってみる。その14。自分が何かに遠距離内をしていることを家族に打ち明けておく。その15。恋人が外国人なら語学の勉強を頑張る。その16。語学力が不自分でも懸命に再生していたら見せる。その17。外国人と遠距離内をする場合、まず相手の本気の場合を見極めておく。その18。遠距離内を始めるなら結婚が前提と考える。その19。お付き合いが年続けば同居か結婚を考える。その20。遠距離内で同居か結婚を決めたら付き合い始めて年齢を休みする。その21。メールでお互いの負担を軽くしたいときは返信費用の仕事を加える。その22。全く違う場所にいることを前向きに加えて話を悩みする。その23。恋人の僕にちなんだ仕送りをする。その24。海外に仕送りをするときはサイズ、消費券、関税の3つに注意する。その25。遠距離内を経験できている自分は運がいいことに気づく。その26。遠距離内でもいいから付き合い続けたいと思える人に出会えた奇跡に感謝する。その17。パスポートのスタンプをよくできましたという意味で考えてみる。その18。帰るとき余裕があれば一日は違った道を通ってみる。その19。 上演距離内その者が奇跡であることに気づく。その30。年内の戦い効果を指示する。